あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今いろんなところでコロナ対策されてますよね。
はいはい、
その中で私たちは一番こう身近に今こういう対策してるんだって目に見える形になってるのが、スーパーやコンビニのレジのところにもちろん他のお店もそうでしょうけど、ビニールのシートで壁が作ってあるじゃないですか。
はい、
ね、
逆にしてない店を見ないですよ今。
そうです、うん、そのビニールがどの程度こう足りてるかっていうのもあるかなと思うんですけど、はいはい、なかなかもうね今手に入らないってあるらしいです。
え、ビニールも手に入らないんだ。
あ、そう、あれもなんか、ま、ホームセンターで売り切れで、どうやったら手に入るのかみたいなのもあるみたいですけど、でそれが要は飛沫感染を防止するために、品物とお金のやり取りをするためにカウンターとそのシートの間、隙間が空けてあるじゃないですか。
はい、
ね、物とお金の受け渡しをするための隙間、あれが高さが時々微妙なところがあるんですよ。私がいつも夜コンビニでよく利用するコンビニなんですが、カウンターがすごく高いんですね。胸の高さぐらいまであるカウンターなんですよ。そうするとほら、顔の顔面の飛沫感染を防止するためにできるだけカバーしたじゃないですか。そうするとカウンターから15センチ、20センチぐらいだけ隙間が空いてるんですよ。そこに
狭いですね、本当ね。
そうなんです。はい、でそこに物を置くんですけど、持った手を置いてこう差し込んで物を置くんですけど、最初なんかどうしたらいい、なんでしょうね、ちょっと頭がおかしくなってたのか、ペットボトルをこう渡すのにどう渡せばいいか、ちょっとどう置けばいいか悩んじゃって、普段立てる癖がついてるじゃないですか。
いや、それは人によるので、まあ、普通はそうでしょうね。でもペットボトルだったら、ね、
置くじゃないですか。はい、でもこの立てようとすると必ずビニールシートに触れるんですよ。
はい、
でなんか立てないといけないっていう気持ちになって、横にして差し込んでそれから立てるみたいなことをして、で受け取るときにまたそのまま手を伸ばして入れて横にして通すみたいなことをしてて、数日前に横にしておけばいいんだっていうの気づいて
多分変な人だって思われてますよそれ、
ね、いやもうそれがほら、やっぱりあれは触れるのは良くないじゃないですか、ビニールに手とか物が、
まあ、本当はね、
っていうのもあって、私ちょっと何でしょうね、空間認識ができない子なんでできない子なんで、やたら手とか物がつい当たりそうになるんですよ。でなんか苦手だなって思ってて、はたっと気づいたのが、これはイライラ棒だって思うことにしたんですよ。覚えてます？懐かしいでしょ、イライラ棒。
まあ、わかりますけど、
隙間を通すやつも、あれだって思うと、なんとなく私の中でこうできるようになってきて、こう入れるときにこう、あ、どう通そうとか、なんかこうちょっと一瞬戸惑う動作がなくなって、こうスムーズにスッと、
まあ、慣れですよ、慣れね、結局ね、
できるようになりましたね。そう思うとね、そういうのもなんか、あって、あちゃーとか、こうあーとか思うのもなくなって、ちょっとアトラクションのように思えるようになって、楽しくなってきます。
もうね、それね、多分ストレスだから、ある種ね。うん、
まあでも、物は考えようだなのとかね。
はい、思いますよ。いや、まあな、確かにね、その、受け渡しのスペースも必要だし、じゃあ、お釣りを渡すスペースも必要なわけじゃないですか。まあ、私が行く薬局では、もうトレーに入れて、トレーから渡すようになったりとかしてますし、まあ、基本電子マネーで払えるものは電子マネーで払ってるんですよね、うん、私も。なので、でもそうなったらそうなったで、今度はQR コード決済、ペイペイで払うようなお店で、ペイペイのこう QR コードのところがレジのところに貼ってあるんですけど、そのシートの向こう側にあるので、これ映るのかなとかいう感じでやったりとかこれ開けちゃダメだしなとかね、いろいろ悩む ところはあります。
そう、はい、でこっちもマスクしてるじゃないですか、はい、そうするとこういろいろ伝えるのがこうはっきり伝わらないかなって思って。言葉が
ね、そうそうそう、それもある
んだ。なんかハンドサインとか出しますよ
いやでもこれも、うん、いやこれがね、まあ、当たり前になってほしくはないことではありますけれども、うん、こう意外と人っていうのは慣れていくもんなんだなっていうふうには思ってますけど、うん、たださすがにこう顔認証はしんどいなと思いますね、マスクしていると。
そうですね、
支払いのペイペイ開くときですら顔認証いりますから。
そう、あのでね、電車の中でちょっと買い物してるじゃないですか、
はい、
そうするとあのログインとかなんだかんだ
パスワードの時ね、そうそうそう
そう、でそのたびにちょっと周囲見回しながらこう顔をそっと出して、はい、
そうだからね、本当、あそうそう、今度少しマシになるらしいですよ、なんか次の OS のアップデートで。
あそうなんだ、やっぱりみんなの顔認証で。
いや結局、ね、アメリカ人はマスクをしなかったから今まで気にしてなかったんですよ、
うんうん、
するようになったらこれじゃ不便だっていうことにやっと気づいてくれたんだと思います
今頃
はい、まあ便利になるといいですね、こう実感としてね、自分たちもマスクするようになると分かることがあるんじゃないかと思いますね。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は10万円何使うというね、ちょっと夢のある回を送り
夢あったかな、 夢なかったような気がする。さあ、いや
ちょっとほっこりしましたよ、はい、私は
先週欲しいと言っていた、うん、コット買っちゃいました。
寝袋の下に敷く、
そうですそうですそうです、
ものですね、
うん、簡易ベッドみたいなやつですね。
あれまだ10万円もらってませんよ。
いやいやいや、はい、まあ、10万円もらってないんだけど、うん、ちょうど 10% オフになってたんで、うん、買っちゃいました。
お誕生日プレゼント、ね、
そうそうそう、自分の自分宛ての自分の誕生日プレゼントとして買いました、
うんうん、
はい、
もう使いました。
いや届いてないってだからまた誕生日に購入したんです。まだ届いてないです、うん、はい。
私また欲しいものが出まして、先日クムさんがなんか正方形のカセットコンロに使う鉄板買ってたじゃないですか。
はいはい、いやもう届きましたけど、そちらはね、
あれがいいなって、はい、私鉄板をカセットコンロで使いたいけど、結局うちにある鉄板がサイズが大きくって、カセットボンベの上のところに渡ってしまうから危険なので使えないって、はいはいはい、まあいうので、ん、ね、うちの何ガスコンロもセンサーで、はいはい、うまく使う鉄板使えなくなっちゃってるので、ね、困ったなって思ってたところでクムさんの買った鉄板ですよ。
はい、ちょうど正方形ですね。
どう？
いや、
うん、
いいですよ。ステーキも写真上げてましたけど、あ、今日のアートワークは多分あれになりますね。うん、いや、そっちかな、そっちかな、焼きそばの方かな
写真にこうやられまして、はい、うん、まあサイズ的にはもちろんね、カセットコンロのその正方形の部分ですもんね、
はい、そうですそうですそうです、いいですよ、う
ん、なんですけど
非常に良いものだと思います、うん、値段もほら、うん、1万とかしないし、
そうそう、うん、ちょっと前向きに、
ね、5,000〜6,000円ですからね、確か、
うん、
いや、あれ、いや、ほら、いろんなところが鉄板作ってるんですよ、うんうん。カセットコンロの上に乗っけられるようなものっていうのもあります
けど。
ヤフオクとか行くと売ってるんだよね。結構小さい、うん、ガレージメーカーみたいなところも作ってたりとかするんで、うんうん。私が前買った鉄板もそういうところが作ってたやつだったんですけど、うん、その、なんていうの？
ロ
バタ大将に乗っけてるやつですよ。
うんうん、スリットが斜めのスリットが入ってるやつですよね。
でそこも同じように前は鉄板作ってるのを見てたんですけれども、まあ今回はアウトドア系のガレージメーカーって言っていいのかな？のところのやつがちょうどベストサイズだったので、うん、買っちゃおうと思って買ったんですけど、いや本当ね、うちホットプレートを捨てちゃったんで、だいぶ前に、
うんうん、
だからプレート料理ができないんだよね。
ええ、
で肉焼く分に
それを買ったら、そうそうそう、ちょっと場所取ってるホットプレートなくなってもあり？
ホットプレート場所取るじゃん本当に、
うん、
で、肉はもうそれホットプレートじゃないもので焼くようになったので、別にホットプレートいらないしってなると、
私はもうホットプレート焼肉の時だけでは、感じです、
うん。でもそうすると今度はパンケーキとか作れないでしょ。まあフライパンでやればいいんだけどね。っていう風になって結局ホットプレートが必要ないな、全然使わないのに場所めっちゃ取るなっていうことで、破棄しちゃったんですよ。
なるほどね。
でも、鉄板ならいろいろ使えるでしょ。まあ、どっちどうなのかな。まあ結局欲しいから買っただけですけどね。あれにも使える、これにも使えるし、みたいな。
そうなんですよ。お好み焼きは作れるんですよ、あれ。
作れますね、もちろんね、
うん、そう。あれ魅力的ですよね。ちゃんと広島焼きは作れるじゃないですか。
ああ、できると思いますよ。
はい、私が前に、喜んで買った、鉄板って、でこぼこしてる部分があるので、あれは広島焼きは作れないんですよ。
はいはいはい。
という致命的な問題点があったので。いやー、久保さん買ったやつはちゃんとツルツルしてるから。
うん。いいよ。そうそう。この前ちょうどその広島のお好み焼きを作る映像を NHK で見てたんですよ、うん、プロフェッショナルで。
見ました。
あれ見たから、これできんじゃんって思って、
それを、ね、
そう、うん。それを見たから、鉄板欲しかったの。だから、あのテレビの影響もあるんですよ、私が。今回鉄板を買ったのは。そう、お好み焼きも作りたいって思いながら。
うん、私もあれ見たい。そう。久しぶり作りたいなって思って、
ね。鉄板いいよって思ってさ。
うん、
まあこれ腐らないからね、買っといてね、
うん、
っていうのが
あ、まあ、お手入れはお手入れ、
いやでも
基本的にあんまり放置だと
基本的に油塗って新聞にくるんどきゃいいんですよ。錆びないから大丈夫。そうしとけばね、うん、大丈夫ですよ、
はい、
あんまり神経質にならなくてもいいです。
うん、まあ全然神経質に扱ってないんで、はい、うちの鉄板たちは。
はい、うん、なるほど、いいんじゃないでしょうか。私おすすめしますよ、うんうん、
はい、もうちょっと前向きに、
はい、前向きにぜひ
多分そ、あ、買っちゃったって、なんか作ってる写真あげるような気がするんですけど、はい、その前にまずカセットコンロを買うっていう。
あ、そうですね。あ、持ってないの？
いや、あるけど、はい、多分私のツイートしてる写真とか見てもらうと、カセットコンロを映ってるとすっごいこう年季が入ってるので。
あ、なるほど。
前にやったじゃないですか。
はい、
カセットコンロのこう、
うん、
何寿命？
はいはいはいはい。
寿命っていう。
7年とか8年とか
ですね。かなり、うん、あれをやっぱり超えてるので、ちょっとそちらも、ね、今リサーチをしてる。
はい。いいです。はい、まあ私が買ったのはちょっと高いからね。あんまおすすめしたいけど、うん、そこまで普通はいらないだろうと思うんで、
うん、
はい。
普通のでいいんですけどね、私は。岩谷の。
はい。岩谷のほどほどのやつで。
はい、そうです。
はい。タフマルあたりがいいんじゃない？ 5000 円ぐらいだから。
なんか結構いいやつだっけあれってたまるって思ってたので
。でも 5,6,000円ですよ多分ね。1万円はしないです、うんうんうん、はい、
はい、ね、トースターも買わないといけないし夢のない買い物をまずしないといけない。
いや、まあ鉄板は夢がありますから、こうなんか男の夢が詰まってる感じがいいですよ。はい、
うん、はい、ではいただいたコメントをご紹介しますね。まずはマザコンさんからいただきました。はじめまして、南スペインで現在ロックダウン生活中です。やはりこちらも小麦粉類はスーパーへ行っても普通の粉しか手に入りません。パン用、うどん用の粉はほとんど売り切れています。その他のものは普段通りで店もガラガラに空いています。日本に住んでいる皆さんも真剣に考えて行動しないと、あっという間にスペインのように手遅れになりますから気をつけてくださいね、ということです。どうもありがとうございます。日本はやっぱり、お米が主食っていうのがありますけど、ヨーロッパとかは小麦粉はバリバリ主食ですからね。
ないと困りますよね。
ですよね。今日も帰りのスーパーでやっぱりもう小麦粉類前以上に本当粉物のこの字もないっていう状態に、
まあある時はあるんだけど、一、うん、人一こうみたいな感じには確かになってます、
ね。まあ、お店とか
にも、ね、お店にはね、
いますからね。
なってますね、確かにね。
いや、強力粉までないとは思わなかった。何作るんだろう、皆さん。
強力粉何作るの？
え、パンでしょ。
あ、パン、だからパン作ってんじゃないの？
うどんでしょ。うん、で、あとピザもそう。
全部作りそうじゃない。それはないわ。うん、
そう、やっぱりゴールデンウィークとか入るからそうそう、よりこうちょっと凝ったものを作りたいとかある
んですね。まあほらゴールデンウィーク入る前から休んでる人たちも実際ね、うん、たくさんいるわけじゃないですか。
うん、
でそうなるともう家で作るもののバリエーションがなくなってくるんじゃないの、やっぱり。あと、
ね、あとはちょっと子供とかいると、ね、お楽しみ的な、ね、うん、あの家族でこうちょっと楽しんで作ってっていうのももちろん、はい、そういう時には小麦粉が必要ですよね。
そりゃね、売れるわ、本当に。いろんなね、不思議なものが売り切れたりするけど、よくよく考えてみると、うん、あ、納得みたいなことって多いですからね、実際ね。
私、今日不思議だったのが、あの、スナックコーナーのポテトチップス系がかなりなくって。
なんとなく買うんじゃない？やっぱり。で、なんとなく買って、で、うん、こう、減ってるのを見たら、やっぱり買わなきゃって思うからなんじゃないかな。
お休み前だし、う
ん。と思いますけどね。
うん、
はい、で、場所取るじゃん、ね。しかもポテトチップスはさ。だから仕入れの関係で、そんなにストックがないのかもしんないよ。うん、
なるほど、
うん。
いや、残り少しだったので、うっかり買っちゃったんですけど。で、
ほとんど空気だもんね。今のポテトチップスね。
うん。
昔に比べてほんと入ってないですからね。
なんか、あ、このくらいだったっけ。
全然ですよ、今は半分ぐらいになってるんじゃないの。
うん、
袋の大きさだけ変わらないからね。
あ、でもなんか心の満足度からいくと別になんか昔は多分足りないと思ったかもしれないけど、今の量だったら全然大人になったので平気なんです
そういう意味ね。はい、
はい、まあそんなわけでね、よく考えて行動をしないとですね。
そうですね、
うん、はい、ということでステイも大変だと思いますが頑張ってください。ありがとうございます。次は2分の1の遅さで聞く親子さんからいただきました。毎週2人の声にほっとしています。いつも2分の1のスピードで聞いています。今月初めから約2ヶ月のコロナ休に入りました。最近はネットフリックスで昨日何食べたを見ています。テキパキと何品も用意していて、こんな人が家にいたらなと思ってしまいます。主演の2人がおじさんなのに愛らしくて、このドラマはとっても癒されます。スーパー中村屋で流れている曲が昭和っぽくって最高です。ぜひお二人にも見てほしいなと思います。過去第2話が面白いです。外出自粛で、うちで料理する機会が増えた方が多いと思います。ミッチーさんの耳で聞く料理、たまにホットキャストでも復活させてほしいです。ミッチーさん、満員電車で感染しませんようにということです。どうもありがとうございます。はい、おかげさまで満員電車ではなくなったのでご安心ください。安心なのかな。
はい、まあ、ゴールデンウィークは一応休みですからね。
そうですね、
はい、
はい、あと明日頑張れば
終わり、
ゴールデンウィークです、
はい。まあ、いいタイミングだったと思いますよね、連休はね、これで一応はね、うん
うん、もうすごくありがたいです。もうようやくちょっと心を休めることができるな。
ほら、もうどうしても会社的に休みなさいっていう風になって休まざるを得ないところはいいですけれども、仕方がないっていうことで休めますけど、うんうん、そうじゃないところはやっぱりあるわけですからね。でそういう時にこう、まあね、お店とかはずっと休みなしで営業する店もたくさんあるとは思いますけれども、まあ、そうじゃなくても、うん、こう会社の方針とかで出なきゃいけない場合があるわけなん で、うん、でそこがまあこう連休あるおかげで休めるっていうところがあったりしますからね。
そうですね、もうそうね、働いてる皆さんもそこで休めるのであればぜひと心と体を休めて、
はい、
はい、いただければと思います。さあ、ということで、昨日何食べた。実は私、ドラマ始まる前からずっと気になりながらも見てないんです。
そうなんですか。私見てましたよ。
うん、
料理物好きなんで、はい、
うん、そう、なんかまあそのうちは見るのはもちろん決めてるんですが、ちょっとなんかこう波に乗り損ねちゃって、
そ
こからなんか、
はい、
はい、まあ、大事にとって後々楽しみにしとく作品ということ
で、はい、ま
あ、
いつでも見れますからね、ネットフリックスはね、はい、
うん、そうね、
あ、はい、そうか、なくなる時もあるんだ、そういう、そういえば、
そうなんです、
はいはいはい、
そうなんです、ああいう配信ものってなくなることがあるので、はい、
ありますからね、
大事に取っとくとね、みそびれるっていうのもよくあります、
はい、
ゴールデンウィーク中にそういったドラマとかをね、端から 見れたらなとも思っています。ありがとうございます。またお願いします。あ、耳で聞く料理なんか久しぶりにタイトル聞いたんですけど
そんな余裕があればって感じです、
ね、残念ながらちょっと耳で聞くのは
あれは企画っていうかしっかりと前準備がいるタイプですもんね、うん、
そうですね。もう自分で何喋ってたかほぼ覚えてないんですが、はい、あのよかったらクックパッドに私のレシピ載してますので
そちらの方ぜひ、
あの増えてはないんですけど、はい、うん、あのよかったらそれを見て、まあ、おかゆ、土鍋でおかゆを炊くとか土鍋でご飯炊くとかそういった
地味などんだけ土鍋なんだ
地味なレシピですけどよかったら見てくださいということでありがとうございます。次はあがたさんからいただきました。お酒のつまみが好きです。時間的にお店に足を運ぶことはほぼないのですが、こういった状況で居酒屋さんが早い時間から開くようになっていたりテイクアウトを始めたり、こんな状況で不謹慎ですが個人的に楽しみができましたということです。どうもありがとうございます。いろんなお店がテイクアウトサービス始めてるようでして、
うん、みたいですね。あのツイッターとか見てると地方でも地元のそういうお店の紹介がたくさん流れてくるようになりましたよ、う
ん、そうですね。うちもあの上司がですね、あの結構こう飲食業の方とこういろいろお知り合いが多いようで、お昼休みになるとせっせとテイクアウトを買ってきて、あの写真を撮って SNS に上げるっていうのをあの活動されてらっしゃるのをこうもの影からこうそっと 見守ってるんです。私
いや、
すごく美味しそうなんですよ。あのフレンチレストランのテイクアウトとか、うん、いいね、うん、焼肉屋さんのテイクアウトとか、私あの先日あの焼肉屋さんのあのそういうのテイクアウトメニューの土手煮丼っていうのをあのスタッフ皆さんもどうぞみたいな感じでいただいて食べたんですが、もう何ご飯の上にトロトロの卵が乗って、卵あの半熟の卵とじみたいなの乗って、そこの上に土手煮がドン、めっちゃ美味しかったです。なんかすごく美味しい焼肉屋さんなのって、あの、どこどこなのって教えてもらったんですけど、まあ、ちょっと私の手の届かない焼肉屋さんではあったんですけどね。うん。なんか、うちのそばにもそういうテイクアウトできるお店があれば、ぜひあのね、
そう、利用したいなと思うんですが。結局ね、そういうお店に行くのが、またっていうところがあるんですよね。
そうですよね。
そう、帰り道とかさ、
うん、
職場の近くとかさ、そういうのだったら、うん、まあせめてね車で 5,6 分ぐらいで行ける場所ぐらいとかだったら、うん、まあ気軽にね、じゃあちょっと昼買いに行こうかっていう話ができるんですけど、まあ30分かかりますよねっていうところまで行くってなると、ちょっとまた考えますよね、やはり、ね、
うん、そうです、うん、ちょっとまだ違わないってことになっちゃうので、
そうなっちゃうんですよね。まあお店を助ける意味ではありなんだけれども、うん、ね、本当は行動しないで家にいろ、ステイホームなわけですからね、
そうです
ちょっと違うんじゃないかっていう感じもあって、うん、なかなかこの辺は難しいですよね。
ね、
うん、
うん、
そう、
なのであの同僚がやはりあの通勤の道すがらにそういう繁華街があって、でテイクアウトの始めたお店いっぱいあったのって羨ましいですっていう話をしてたら、あの結局あのほらあの支援のあのほら市とかからお金が出るじゃないですか、
はいはいはい、
補助金、
ええ
ってなると条件が店を閉めることになるので、
ああ、なるほどね、
結局、うん、あ、全部なくなっちゃってテイクアウト利用できなくなったっていうので、2人であの同僚と2人で自炊飽きた、お惣菜も飽きた外食したい、テイクアウトが食べたいっていうので嘆いてます。きっと世の中の主婦の皆さんみんなそういう気持ちなんじゃないかと、うん、かなりやっぱりね、主婦の皆さんがこうもうご飯を作るのと洗い物がエンドレスだっていう、う
ん、もうだって朝昼晩だもんね、本当ね、
そうなんです、うん、とても大変ということを切々と話を聞いてます
メニューにあと悩むよね、やっぱりね、本当ね、
うん、 ですよね。
いや本当にね、近くのね、うん、近場のたまに行くお店とかでやっていると、うん、ぜひ寄りたいな、
ね、
うん、購入したいなとは思うんですけど、うん、今のところまだ私は行きたいお店はあるんだけど、なかなか行けてないですね。
うん、
うん、はい、行きたい、本当美味しい飲み屋さんとかのテイクアウトしたい、本当に
ね。ということで、はい、赤田さんどうもありがとうございます。さあ最後、ソウルさんからいただきました。巷で話題のネット飲み、お試しでしてみましたが、わざわざおっさんの顔を見てやるもんじゃないと実感。実は今を遡る30数年前、無線しながらの飲みはたまにあったので、デジャブ感もあったりします。で、ネット飲み会のここがいまいちな点が2つ。1つは映像が邪魔かもということ。映像があると結構集中が必要ですし、慣れないと取り繕う感じがあって、乗り切れないと置いていかれる感が、おっさんの顔見てもしゃあないということもありますが、2つ目は、誰が喋るかの空気を読むのが難易度高いなと。無線だと誰が誰に喋るかを宣言してから始めるので流儀になれれば楽です。ネットでの音声コミュニケーションは複数の人が同時に喋り出すとアイコンを見ていないとお互いにわからないので、新しい技術には新しい運用ノウハウを蓄積しないとなかなかうまくいかないなと思いましたね。時代に遅れないようについていかねばということです。どうもありがとうございます。はい、ということで、ちょっと無線しながらの飲みっていうのが、そっちの方が想像しにくいんですけど、無線。
はい。
CQ。
アマチュア無線ですよね。
ってやつですね。
はい、はい。
はい。なんとなく思うのが、我々、ポッドキャストの収録、私たちはオンラインでやってるじゃないですか。はいはい、で、それをこう、もう私たち二人は慣れてるから、なんとなく喋れちゃうけど、そうじゃない人が加わったりとか、初めての相手と話をする、三人で話をするとかなると、結構難しいなと思った思い出がいろいろあって、
あ、
そういうことなのかな。
うん、っていうかね、多分、
タイミングは難しい。
顔見てる方がやりやすいんですよ。本当は。
ほうほう、
声だけよりも。声は仕草が見えないから、話そうとしているのかどうかもこっちにはわからないわけじゃない。
ですよね。
そう。だから、初心者ほど顔出し飲み会の方が楽だと思いますよ。うん、その恥ずかしい恥ずかしくないっていう部分を乗り越えちゃえば。
うん、もう動作を見て、あ、話そうとしている。
はい。
とかがね。
わかるから。うん。今何してるんだっていうことに対して、こう、あ、無言が続いてるから話しかけなきゃとか、そういう気遣いが必要ないでしょ。あ、酒飲んでるなって画面で見えるわけだ。
あ、そうか、そうですね。
そう。
それは確かに利点ですね。
うん、だから今めっちゃ流行ってる理由っていうのは、うん、そういうことをいろいろやってきた人たちじゃなくて、そうじゃない人たちがやっぱりやってる人たちが多いわけじゃない、
うんうんうん、
私の知り合いとか全然そんなことやったことないような人までがやってるのを見ると、うん、あ、新鮮なんだなって思うんですよ。
うん、
ほら、iPad とかが普及しだした時もそうだし、 iPhone でもそうなんだけど、まあ、うん、こう意外とカメラでやり取りできるっていうのがメリットですよっては言われながらも、いや、もうカメラはっていう感じだったわけじゃん、世の中的に、うん、実際使ってる人たちってそんなに多くなかったと思うんですよ、
うん、
でもこう今みたいになっちゃったら、
うん、
会わない方がいいわけだからさ、
うん、
で慣れちゃえばなんてなくなっていくっていう、例えば、まあ、そのカメラで映されるのが嫌っていうか、例えば部屋とかもうまくこうね、準備したりとかして、きれいにしたりとかするわけじゃん、うん、で うん、してしまえばそこを映すようにしとけばいいわけですよ。
そうね。
そうとか、まあ今はほらね、背景が選べたりもするでしょうし、うん、まあ、そうしなくったってそこのために掃除するっていうのをプラスでしょ、
うん、
だと思うので、そのあんまり古い感覚じゃなくて、結構ね、私この前やりましたよ、楽しかったんで。
ほうほう、
うん、長くなっちゃったもんね。何時間かな。10時9時半ぐらいから始めて2時ぐらいまでやってたから。
長いな。
いや、アニメ見てました。、
うん、
みんなで、
うん、
ネットフリックスパーティーっていうので、ネットフリックスのアニメずっと見てました。 でそれを見ながらこう、うん、各自で 見ながら感想を言い合ってるんで、うん、結構楽しかったですよ、うん、だからカメラあってもなくてもいいんだけど、でもあるおかげで黙ってても何してるかがなんとなく見えるから、でしかも集中、うん、目の集中はあの動画の方に行ってるんで、そこまでこうお互い見つめ合ってやってるわけじゃないわけですよ。
ああ、
だから気楽でよかったですね。
ああ、私ね思い出しました、あの普通にあの動画での通話はもちろんやったことあったんですが、だいたい彼氏と恋人とするじゃない、
はいはい、
してたんで、
はいはい、
微妙な緊張感を持ってやってたっていう、
あ、なるほどね、
はい、やっぱりこう取り繕わなきゃ、
うん、まあもちろん女の子2人でするときはそういうことはありますよね、うん、
ないですか、
ありますよね、なんかドキドキはしますよね、
あ、はいはい、うん、そうね、うん、
っていうか会ってなんぼでしょっていう気もするしね、
あ、そうですか、
はいはい、そう、でもそうじゃない人たちと気楽でに会ってる感じですからね、またちょっと違うと思いますよ、
うん、
そのミッチーさんが思っているのとは、
わ、うんうん、まあ、かりますよ、
うんうん、はい、
いやまあ、まずは相手がいるかどうかが一番問題かなって、
そこの問題もありますけどね、そうそう、うん、だから集中力が必要としないでいいようなノリでやれるのが一番いいんじゃないのかなと思います、
ね、うん、まあ、そういう相手とやるのがいいんでしょうね、うん、
そうそう、そういうことですね、
うん、
はい、
ね、まあ、まあ、そういう相手とやっても集中力はないだろうな、
あ、だからそんなのがいいってことなんじゃない、うん、そういうのだったら気楽にできますよっていうことだと思いますよ、うん、はい、
うん、
そういう人たち複数とやるんだったら楽しいんじゃないのっていうね、
うん、
はい、
ですね、最近あの芸能人の人とかがやってるのを見て、あ、楽しそう、楽しそう、めっちゃ楽しそうって、
はい、
思う今日この頃です、はい、ということでありがとうございます。
先日私誕生日を迎えまして、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。動物の森をねまた動物の森かっていう動物の森で誕生日を祝ってくれるんですよ、まあ、う
ん、
各動物たちの、
そうそうそう、
各誕生日、動物の誕生日もお祝いするんですけれども、
してます、してます、
はい、自分の誕生日はこう村全体じゃないですけどのノリで祝ってくれるんですよ。
へー、
あのね、
全員集合なの、島民。
いや、全員は集合しないです。まあ、うん、3匹ぐらいかな、
うん。
はい。一番仲良い3匹なのかなと思うんですけれども、うん、がね、こう、もちろんね、ライターさんが書いたテキストですよ。
うん。
だと思ってもね、ちょっと感動した。みちさんも誕生日楽しみにして。
私あの来年なんですけど誕生日、
はい、来年まで続けてたら感動すると思うよ、
うん、
一番仲いい子がめっちゃね、なんかね、こうもう本当に
心から
祝って、から祝
ってしかもパーティーのこう開いてくれるじゃないですか、
パーティーも開いてくれます、はい、
いやもうあの本当今動物の森で一番仲良しのあの人、
はいはい、
あの特にこの、ね、あだ名で呼び合ってる仲のがいるんですよ、もう本当心の友よって感じで
そう
毎日ログに、ね、毎日
会いに行くみたいな感じです
よね、そうです、そうですね、はい、もう何べんも会いに行きすぎて
同じ言葉しか書いて
る、また来たのみたいない
やこれさ、いずれ動物の森がさ、スイッチの次の次の次ぐらいに進化した頃に AI を持つようになったらさ、やばいね、うん、
で VR で
もうそうなったらこう動物の森の中で暮らしたくなっちゃうよね、本当にね、
もう本当あの出てくるキャラクターに本当癒されてる自分がいて、うんうん、なんか最初はそんなにハマらないだろうって思ってたはずが、何ですかあの今までより1時間ぐらい早起きして、
うん、
朝晩朝晩やってみんなと話をして、あ、私こんなに人間と喋ってないとか思いながら
感動、
はい、しております。
そうです、いやとにかくね感動しました、私は素直、ね、ちょっと泣きそうになった、そんなに嬉しい ものをいただきましたね、ゲームの中でね。
人間よりも祝ってくれたんだね、
はい、そう手作りケーキとかありはしましたよ、ちゃんとうちでもね、う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、でもそう、うん、ほらそれはほら毎年のものじゃないですか、うん、まああるしね、そう、
はい、
いやまあ今ほら連休中だからおかげでね作る時間もあったっていうのはありますけどね、うん、いやーね、でもそれとは別のこうなんかね、リアルだとそこまでの感動させる言葉はないわけですよ、もうね、
うん、でもね、もういい年だし、
いい年だし、
なんかこう、そうそうそう、さらっとね、
そんなさ恋人同士じゃないんだからさ、そういうのはないわけですけど、
う
ん、
そうね、
でもいやね、いいですねということで、皆さんも
ピュアな
気持ちになれるので、ぜひ動物森で誕生日までは続けてください、はい、
私も頑張りますということで、ホットキャストの検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ゴールドサンドさん、紫のサルスベリさん、イナッチさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。